医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
医療ジャーナル。去る7月21日、一般社団法人日本再生医療学会及び三井住友海上火災保険株式会社による共同記者会見が開催されました。この会見では、再生医療により患者に健康被害が出た場合に保障を受けることができる保険の枠組みが開発されたことが発表されました。再生医療による診療が今後増加する見通しの中、再生医療による健康被害への保険による救済制度の枠組みがこれによりできることになりました。今回はこの記者会見の模様をお聞きいただきます。まず、日本再生医療学会理事長の澤義樹さんの会見の模様をお聞きください。
この度は、日本再生医療学会が主導します再生医療等、治療賠償保障制度に関する、説明会ということで、お集まりいただきましたことに感謝申し上げます。本件は、ご存知のように2014年11月に施行されました、再生医療等の安全性確保等に関する法律で定義されておりますところの、治療として実施される再生医療等に関する保障の手当に関して新制度のお話をさせていただくということでございます。日本再生医療学会では、2013年より、患者の健康被害の保障に関する制度の創設に向けて学会として議論をしてまいりました。で、その成果として2014年11月の同法の施行に合わせまして、再生医療等臨床研究に関して、健康被害保障のガイドラインと学会が主導する保険制度を創設いたしました。すなわち臨床研究に関しての制度はすでに、創設しているということでございます。しかし、同法で定めますところの細胞を提供するものに関する保障を含めた治療に関する保障の手当まではカバーされておらず、その後もその必要性や実現性も含めて、議論してまいったところでございます。その結果といたしまして、この度、再生医療等治療賠償保障制度、これを準備するに至りました。本保障制度は、医師賠償責任保険、歯科医師賠償責任保険に組み合わせる形で、従来の保険商品ではカバーされていなかった再生医療等にかかるドナー、それから患者双方の健康被害に関しまして、学会のガイドラインに基づく手引きを作成し、その手引きに基づき、健康被害を救済することを図ってまいります。また再生医療等を提供する医療機関や医師には、健康被害保障に関する経済的な負担を軽減することが期待されており、今後、再生医療等を法令への遵守のもと安心して実施していくには必須の制度となっていくものと考えております。本制度をもって医療者、患者、再生医療にかかるすべての方が安心して再生医療を推進していけるようになることを期待しております。私からの説明は以上でございます。
続いて、三井住友海上火災保険株式会社常務取締役の伊藤雄二さんの会見の模様です。
この度、再生医療学会様で創設されます再生医療等治療賠償保障制度、この中で、私ども三井住友海上の医師賠償責任保険、が採用されまして、幹事保険会社を務めさせていただくこととなりました。よろしくお願いをいたします。私どもが開発いたしました再生医療と健康被害保障特約、この特約が通常の医師賠償責任保険にですね、追加されるわけですが、この内容特色につきまして簡単ですがご説明させていただきます。この特約は 自由診療として行われます再生医療等を対象に、私どもがですね、他社に先駆けて、当局から認可をいただいた商品でございます。現在自由診療として行われる再生医療といたしましては、例えばですが、がん免疫細胞療法などが挙げられるかと思います。極めてまれにということだと思いますけれども、細胞の注入によるショック症状ですとか細胞加工時に使用する添加物に対するアレルギー反応等のですね、健康被害などが想定されます。このようなリスクに対する患者あるいはドナーさんへのですね、保障手段として、この再生医療と健康被害保障特約を開発したものでございます。その特徴でございますが、3点ございます。まず1点目ですが、被害者の救済に資する保障とさせていただいております。通常の医師賠償責任保険ですと、医師あるいは、医療機関に治療行為等による法律上の賠償責任が発生する場合に、損害賠償金ですとか訴訟費用等をですね、お支払いするものでございますが、この特約では自由診療における再生医療で健康被害が発生した場合におきまして、医師または医療機関に法律上の損害賠償責任がなくても、保障対象といたしております。2つ目の特徴でございます。再生医療等の安全性確保に関する法律に基づきまして、保障が義務化されております。ドナーに対する保障はもちろんでございますが、同法の下では義務化されていない患者に対する保障にもですね、対応をさせていただいているという点でございます。これによりまして、患者およびドナーはですね、健康被害発生時に迅速な保障を受けることができると、こういうことになります。そして3点目でございますが、日本再生医療学会様のですね、会員である医師、または医療機関が行う自由診療による再生医療について、包括的な保障の提供が可能となったという点でございます。先ほども理事長の方からございました、臨床研究におきましては一つの研究ごとにですね、保険加入を行っていただく、こういう必要がございました。今回の制度は、医師または医療機関が行う自由診療によるですね、再生医療の治療を漏れなく保障すると、こういうことが可能となっております。また今後新たに開発されていくであろう再生医療もですね、保障対象とさせていただく予定でございます。再生医療学会様とともにですね、この新制度の創設とその運営を通じまして、再生医療と技術のさらなる健全な発展と再生医療の迅速かつ安全な普及促進に貢献してまいる所存でございます。
続いては記者会見での質疑の模様をお聞きいただきます。まず具体的な契約や内容手続き等についての質問が出ました。
はい、契約についてまず申し上げますと、会員となられている医師あるいは医療機関側でですね、ドナーさんあるいは患者さんと個別に保証契約を結んでいただくと、これがまず前提になります。で、保険の方の契約といたしましては、いわゆる契約者といたしましては、再生医療学会様ということになります。で、その契約としては一つの契約として団体契約ということになりますの で会員になられている、医師あるいは医療機関さんの方でですね、任意で手を挙げられた、形でもって加入をしていただくと。で、そこの医師あるいは医療機関の方で、実際に行われる自由診療は全て対象になってくると、こういう形になります。から金額の方ですが、これは基本的にというところで申し上げますと、例えばドナーさんの場合ですと死亡で4000万円、患者の方ですと死亡で200万円、もちろん死亡の場合だけではなくてですね、後遺障害の等級に応じてですね、金額がこう変わってくるという形で、これはもちろん変更は可能でございますが、一応その基本形としてはそういう設定をしてございます。
続いてこの保険制度の意義について改めてのコメントを澤芳樹日本再生医療学会理事長に求められました。
はい、やはり再生医療はまだこれから新たに発展していく中で、健康被害がどう出るかはリスクゼロの新しい医療というのはもともとないわけですけども、一層に 小新しい医療として再生医療発展していく上ではですね、あり可能性が やはりあるわけですね。ですけどそこを、可能な限り科学的には回避しつつも、医療的にやはり何らか の合併症なりが起こった場合にですね、因果関係が認められなくてもですね、やはり、サポートする必要がある、支援する必要があると。で、安全に安心に有効にというのが で迅速にということが我々再生医療学会のモットーですので、そのモットーに基づいてその推進する上でですね、法律も遵守しながらと、この我々の理念法律を考えてもですね、この制度がもう本当に我々にとっては必然であって、そこを三井さんの方が作ってくださったと、非常にまあ、そういう意味で再生医療を推進するにはですね、大変大きな制度だというふうに思います。
続いて、保険申請にあたり日本再生医療学会に申し込むことについての質問が出ました。
これはですね、学会がそもそも先ほど申し上げた法律を遵守しつつ推進安全に再生医療を進めていくという、まあ、理念とミッションがございますので、そのミッションの下で学会としてこれを立ち上げるべくということで、まあ、学会内の理事会もしくは学会内でこれを決めましたので、で、まあ、その、決めた内容について三井住友海上さんの方が実際に実現してくださったということなんですね。ですからやはりこれ誰でも入れるんじゃないかという言い方を裏返しにするとですね、誰でもがもう むちゃくちゃに再生医療と勝手に名を上げてですね、やっていいのかという安全性を無視したですね、いろんなことが行為が行われてきたわけですね。でそこで我々は厚労省ともいろいろご相談させていただきながら、今回の法律を厚労省さんが作っていただいたがゆえに、はっきりとした再生医療としてですね、訴えるものをやはり再生医療学会もこの法律を遵守という意味でですね、一緒にですね、その正しく再生医療普及に努力していこうと、そのポイントでこの法律は学会内で必要だということを議論したわけですね。ですから普通 のやはりこういう保険制度と全く異なっていると、学会主導でというのはこれは非常にまあ、普通の学会にはない話ですが、逆に再生医療というのはこれは今スタートしたばかりでですね、しかもいろんな方がですね、いろんなことをやられているのをなんとか再生医療として、そして安全にということで、それを遵守するためにやはり学会の使命だというふうに考えて作っています。
今回は再生医療等治療賠償保障制度に関する共同記者会見の模様をお聞きいただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。